ヤコブの手紙5章7節をお開きください。前回の箇所でヤコブはお金に貪欲な人々の罪を責めました。彼らは自分のために富を蓄えました。しかしその富は穀物であり、穀物は置いとくと腐ってしまうものです。さらに着物、それも宝でしたが、それも虫に食われてしまうと意味がなくなります。金銀も錆びてしまうと全てを無駄にしてしまうわけで、彼らはそのように自分のために蓄えて全てを無駄にしました。また彼らは不正なことをしてその富を貯めました、増しました。支払うべき賃金を支払わずに貧しい人たちを苦しめました。さらにその不正で得た富で贅沢に暮らし、快楽にふけりました。その結果は神の正しい裁きがあるとヤコブは警告しました。その一方で貧しい人たちはひどい仕打ちを受けながらも抵抗しませんでした。彼らはキリストを信じていました。それで正しく裁く方に委ねていました。今日の箇所でヤコブはその貧しい人たちを今度は励ましています。彼らは貧しいだけでなく信仰の家に迫害と苦難にあっていました。しかしどんなに迫害に遭おうとも、苦難の中にあっても、希望があるわけです。その希望が人に勇気を与え、迫害や苦難にも耐える力が与えられます。5章の今朝は7節から8節をまずご一緒に7節8節を朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。8節、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。こういうわけですか、どういうわけですか。前回学んだ不正に富を得た人たちには神の正しい裁きが下されるということです。彼らは自分のために富を蓄え、それを使わずに腐らせ、全てを無駄にしました。また貧しい人たちに支払うべき賃金を支払わずに不正に富を増やしました。そしてその不正で得た富で贅沢に暮らし、快楽にふけりました。その一方でこの貧しい人たちは賃金がもらえずに生活が苦しめられ、中には命を落とす者さえもいました。しかし悪に対する神の正しい裁きが下される日が来ます。いつ来るんですか。ヤコブはこの7節で主が来られる時と言っています。主が来られる時、正しい裁きが悪に対してなされます。それを聖書では主の日とか再臨と呼んでいます。イエス・キリストが2000年前に来られた時は、私たちの罪を贖うために預言の成就としてイエス様はベツレヘムでお生まれになり、そして十字架の上で全ては終わったと、私たちの罪の支払いが完了したことを宣言なさいました。最初来られた時は救い主として来られました。しかし再び来られる時は、この地上の悪と罪を裁くために栄光の主として戻って来られます。罪を悔い改めずに悪を行い続ける人は、その日まで自分の罪を積み上げていくことになります。主が来られる時、彼らに厳しい裁きが下されます。復讐は主がすることです。ローマの12章の19節に書かれています。それでヤコブはずっと苦しめられている人たちに対して、その苦しみはあなた方が不当な扱いをされてて、これだけ苦しんで中には命も落とす人たちまでもいるけれども、神は真実で正しい方だから、必ずそれが正しく裁かれる日が来る。それが主の日である、主が来られる時までだから、耐え忍んでいなさい、こういうわけで耐え忍んでいなさいと苦難の中にいる人たちを励ましました。 しかしその日は主が来られる時は悪に対する裁きだけではありません。イエス様が再び戻って来られる時、悪に対してはそのような裁きが下るわけですが、一方で主を信じて主を待ち望んでいる人たちにとってはそれは大きな報い、報酬を受ける日となります。そのことを第二コリントの5章の10節でパウロはこう書いています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと言っています。キリストを信じた者は罪に定められることは決してありませんとローマの8章1節には書かれています。なぜ罪に定められないんでしょうか。私たちは生まれながらに皆罪を犯した、犯し続けたもので、神の御怒りを受けて当然であるわけですが、神は私たちにその御怒りを受けさせることなく、一人子のイエス様に全ての罪を負わせてくださいました。イエス様はゲッセマネの園で苦悩の祈りをなさいました。父をできますならばこの杯を飲まずにいてください、させてください。しかし私の心ではなく願いではなくあなたの御心がなりますようにと三度同じ祈りをされて、主は父の御心を確信確認されて、すべての杯を飲み干しました。それは神の御怒りが本来私たちの罪に下されるものを御子がそれを全部受けてくださる、これが十字架であるわけですね。ですからその罪の身代わりによってこのキリストを信じた者は罪が許されて神の裁きに遭うことはありません。神は初めからそのように私たちを愛してご自分の御子を使わせてくださった。そこに神の愛がはっきりと示されました。それは私たちが神を愛している時ではなく、私たちが神に敵対している時に神は私たちを愛し御子を使わし十字架で私たちの罪を全部処分してくださったわけです。神の恵み、このキリストを信じる者は誰でも救われます。どうぞまだ信じてない方は、このイエスキリストを信じてください。あなたも救われます。また信じた者には、罪の裁きではなく、今度はキリストの裁きの座と、先ほどの第二コリントでパウロが書いたように、キリストの裁きの座と呼ばれるものがあります。このキリストの裁きの座とは罪の裁きではありません。もう罪の裁きはイエス様があなたのため私のため支払ってくださったわけです。これが十字架です。ですからその裁きはもはやありません。私たちにあるのはキリストの裁きの座、すなわち生きている間にあなたが主にあってした働き行いが評価されること、これがキリストの裁きの座です。神様は私たちの罪はキリストにあって全て忘れてくださいました。東が西から遠いようにあなたの罪を話したと聖書は書いてます。北と南とは書かずに、北に行けばこのその北極点があるわけで、でも東と西といえばこれ交わるところがないわけですね。ずっと東に行ってもずっとそこ届かないわけで、ですから私たちの罪はもうもはや捉えられることはない。私たちはこの罪から完全に切り離されて、神は私たちをそのように私たちの罪を遠く離してくださった、完全に許し完全に忘れてくださったわけです。で、罪は忘れてくださったわけですが、良いことは神様は覚えてくださってるんですね。ありがたいですね。過去の全ての罪を許されて、あなたがキリストを信じてした良いことは神はすべて覚えてくださっている。人が見てても評価しても評価しなくても、神はちゃんとあなたが隠れてしたこと、良いこと、そのことを覚えて正しく評価してくださるわけだ。ですから人の評価を気にする必要はなくて、人に認められる必要はなくて、神がすべてを見てすべてを評価してくださっているわけですから。そして地上で行ったすべての評価がされて、その働きに応じて主から各人が 報いを、報酬を受けること、これがキリストの裁きの座なんです。その死から大きな報いがあることを知っている人は、忍耐をもって善を行うことに励みます。それを、ここでヤコブは、ちょうどそれは農夫が、この収穫を期待して耐え忍んで待つのと同じであると描写しているわけですね。ここで秋の雨っていうのは、10月の遅くから11月の初め頃に降る雨のことで、土を柔らかくし種をまいたと芽が出るために必要な雨でした。で、春の雨っていうのは3月の終わりから4月頃に降る雨で、収穫が来る前に最後のこの実が豊かに熟するために必要な雨であったわけです。で、農夫は芽が出る雨、秋の雨が降るまで、また実が熟するための春の雨が降るまで耐え忍んで待ちました。まだ収穫を見る前に、収穫を期待して、そのようにその収穫を待ち望んだわけだ。種をまいて芽が出るように、そして収穫が来るまでひたすら待ち続けるわけです。で、時が満ちると収穫の時が来て刈り取ることになります。同じようにヤコブはここであなた方も耐え忍びなさいと励ましています。悪に対しては神の正しい裁きが下るから耐え忍びなさい。そして良いこと、何をして待つのかっていうと、神様の報いがあるから、その良いことをして待つようにと、ここでまた励ましているわけですね。で、ガラテヤの6章、そこちょっと開きましょうか。ガラテヤの6章、パウロによって書かれた手紙です。ヤコブから右側を開いていただけると、ガラテヤの手紙が出てきます。そこの6章の、私の聖書では9節ですので371ページです。9節と10節を一緒に朗読したいと思います。6章の9節、ご一緒にどうぞ。はい。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人に対して、人たちに善を行いましょう。善を行うことに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て、時が来るわけです。刈り取ることになります。自然界でもそうです。霊の世界でもそうです。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族、信仰の仲間、に対して善を行いましょう。信仰の仲間に良いことをすることは神の前に喜ばれることです。さらに聖書は信仰の仲間だけではなく、敵にさえ良いことをするように勧めています。ローマの12章、そこもちょっと開きましょうか。コリントの前がローマです。そこの12章で同じパウロによって書かれた手紙です。12章の、そうですね、先ほどのことと関連がありますので、19節から読みましょうか。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。今のと関連あるのが20節ですね。一緒に読みます。はい。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。21節、悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。はい、敵に対して悪くしたいわけですが、聖書は逆のことを言ってるわけですね。むしろ積極的に敵に対して良いことをするように、飢えたなら食べさせ、乾いたなら飲ませ、積極的に良いことをして悪に負けないように、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいと聖書は勧めています。信仰の仲間だけではなく、悪に対してもそのように善を行うように聖書は勧めています。さあ戻りましょう。そしてヤコブは心を強くしなさいと励ましています。試練に遭うと、迫害に遭うと心が萎えていきます。弱くなっていきます。 そして心が萎えてしまうと、その信仰も揺らいでしまうというか、なんで神様こんなことを与えたんだと、いつまで続くんだろう。長引けば長引くほど人は心が揺らいできます。信仰が揺らいできます。そして心が萎えると弱くなってしまうと、手足も萎えてきて、動き働き行いが鈍くなってくるわけです。どうしたら心が強くされるのか。希望を持つことですね。私たちクリスチャンの希望は何ですか。主が再び戻って来られるということ。いつまでもこの苦しみ、不当なことは続くことはありません。復讐は主がなさることで、その主が先ほどのところでは戻ってくる。その主が来られる時まで耐え忍びなさいと励まし、ここにおいては主の来られるのが近いからですって。主は確実に来る。そしてその主が来るのは、ここでヤコブは近いですと励ました。いやもう随分遠い話ではない、まだまだ先、そういうふうには彼は言わなかった。もうすぐ、主は近い、主は近い、主は確実に戻ってくるけれども、もう主は近いんだという。まだまだ帰ってこないと思うと、人はどうしても怠けやすくなってしまう。ああまだ時間があるな、教会に行くな、もうちょっとゆっくりしてから、で気づいたらもう時間になってしまう。慌てて出てくるわけで、私たちは時間がないと思うと何でも早くできる。実際は早くできるわけですが、けどまだまだと思うと私たちはゆっくりしてしまう。でももうすぐとなると、私たちはすぐにいろんな動きが早くなってくる。私たちの生き方は、主はすぐに戻って来られるということ、主は近いということ。そうすると私たちはもうもたもたできないわけで、心を備えるわけです。事実、主はもうすぐ戻って来られます。しかし、その日が、その時がいつであるかは誰も分かりません。今日かもしれませんし、明日かもしれません。いつ何時主が戻って来られてもよいように、私たちは心を備えて主と共に歩むものでいましょう。主は近いんですね。次にヤコブは9節でこう書いてます。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。互いにつぶやき合ってはなりませんと進めています。つぶやきとは、ぶつぶつ文句を言うこと、不平を言うことです。なぜ互いにつぶやきあってはならないんですか？自分が裁かれないためという。裁いてはいけません。裁かれないためですと、イエス様はマタイの7章の1節2節で言われました。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですと言われました。私たちは皆自分の物差しがあります。で、自分の物差しで相手を測り、相手を裁く傾向があります。大抵ブツブツ文句を言うときは、決まってこう相手のやり方に不満があるわけですね。なぜあんなやり方をするんだろうか、なぜこうしないのか、不満に思うわけです。で、自分のやり方の方が、考え方の方が、理解の方が正しいと思う。そしてこうしてほしいと思うわけです。で、自分の思うようにしないことが続くと、だんだんイライラし始め、ブツブツブツブツと文句を言い始めます。ついにはもう我慢できない、そのように言って、なぜこうしないんですか、そのように争うわけで、言われた方も、あなたどうなんですか、ああでしょう、こうでしょう、お互いに倍返しをし始めるわけですね。ですからヤコブは、互いにって言ってます。一方ではありません。互いにです。つぶやきあっては不平を言い合ってはなりませんと言いました。彼らは、この手紙の人たちは、自分を不当に扱う人たち、すなわち 自分の敵に対して耐え忍んでいました。でヤコブは彼らを励ましました。不当に扱われても必ず神の正しい裁きが下る日が来るということです。で敵に対してではなくして内派っていうか仲間っていうか、そういう人たちに対しても同じように不平を言うことなく耐え忍ぶ必要があります。相手のやり方を見て人は裁きたがるわけですけど、裁く必要はありませんね。つぶく必要もないわけです。自分の物差しがあるわけですけど、私たちは正しく判断できるかというと必ずしもそうではないわけで、多くの場合私たちは外側でしか判断しないわけで、内側まで私たちは見通すことできません。心の動機まで私たちは知ることできません。全てを知っておられる方は主だけであり、人の心の内まで主はご存知であるわけです。その裁きの主がヤコブは戸口のところに立っておられます。最初は主は来られます。悪に対して裁きを下します。だからその不当に扱われても忍耐するように励ましたわけですね。そしてその主は近いんです。良いことをしてその主が来た時には正しく全部判断してくださるから、その主を待ちなさいましょう。さらに近くので戸口のともドアの底ですよ。ドアの底に主がいる。もうドア開けたらもうすぐ入ってくるわけで、ドアのまた向こう側っていうのは声が聞こえてくるわけですよね。見えなくても聞こえるわけですよ。私たちは主を見ることはできません。人の心も見ることはできません。しかし主は私たちが見えなくても戸口の外に立って全てを聞いておられるわけです。全てを聞いておられるわけです。人が聞いてなくってもブツブツブツブツ言っていることは主は全部聞いておられる。私たちの心も内も全部知っておられる方が主で、その主は遠くなくすぐ近くで、いやもう戸口まで来てて全てを聞いて全てを知って、だから裁かれないためにも人を裁かないように、判断しないように、誰が判断する、主が判断する。パウロは私は人も裁かないけど自分も裁くことをしませんって言ったわけです。第一コリントの4章、ここもちょっと開きましょうかね。第一コリントの4章です。裁きの主が来られるわけで正しく裁きます。そしてその主は近く、そして戸口まで来てて、パウロはいろんな人からいろんなことを言われました。しかし彼は人を裁くことをせず、また私は自分自身も裁くことをしませんと、この第一コリントの4章の、そうですね、5節でこのように彼は言ってます。3節から少し読みましょうかね。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ご説一緒に読みます。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみにし、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。このコリントの教会は非常に祝福された教会でした。いろんな賜物が与えられました。しかしそれがまた彼らを高ぶらせる材料にもなったわけです。また彼らは教師たちを選んで教師たちを比較してこの肉の争いをしているような人たちでした。でパウロに対してもいろんなことを言っている人たちでした。でパウロは人から判断されるようなことでもない、私は自分で自分のことを判決を下すこともない、かといって私は全く罪がないのか非がないのか、そうではないわけで、裁くのは主です。だから 主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみにし、心の中の計りごとも明らかにされます。これ信仰のない世界でもそうですね。政治の世界でもそうじゃないですか。今まで隠れたものが全部明らかになってくるわけです。人間関係でもそうですよ。ましてや神の前で明らかにされないことは一つもないわけです。神は私たちの心の深い部分まで知っておられて、すべてのことが明らかにされるとき、それが主が来られるときなんです。悪に対しては正しい、罪に対する裁きが下され、そしてその時ってここに書いてるのに、神から各人に対する称賛が届くのです。私たちが主にあってやった良いことはちゃんと主は評価してくださって、あなたへの称賛が届くわけで、だからその主が戸口まで来てるから、他のこと、人のことをとやかく言ったり不満を言ったり不平を言ったりすることなく、各人が主から与えられたことを忠実にしていくことだけ。自分に与えられていることを忠実にしていく。他の人と比較する必要はありません。多い少ないも関係ありません。あなたに与えられたことを忠実にしていけば、主がよくやった。そのように称賛の声が届くということですね。さあ、戻りましょうか。10節、苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。この人たちは苦難に遭ってました。ですからヤコブは今度は模範を示していくわけです。まず農夫たちの一般のこう自然界の話ですね。収穫あります、だから耐え忍ぶように主が来られる、そして主は近い、もうそこまで来てる、正しく裁くんだ、そして収穫があって、その農夫たちは皆その収穫を見て耐え忍んでるじゃないか。そして自然界、農夫たちだけではなくして旧約聖書の人物をここで彼は持ち出してきているわけですね。この預言者たちが模範だ。預言者っていうのは将来のことを言い当てるというより、むしろ読んで字のごとく神の言葉を扱って語る人たちのことです。主の御名によって語ったとあるように、預言者たちは皆自分勝手なことを語ったわけではないんです。神が語りなさいと言われた、この神の言葉を彼らは預かってそのまま神の言葉を語った人たち、それが預言者なんです。で、彼らは神の御心を語りました。それは神の御心なので、当然それは全て実現したわけです。しかし信じない人たちによって彼らは皆迫害され苦難に遭いました。旧約聖書の預言者よりエリアは命を狙われ、エレミアは迫害され、牢屋に監禁され、ダニエルはライオンの穴に投げ込まれ、旧約最初の最後の預言者バプテスマのヨハネは首を落とされましたが、彼らは迫害や苦難に遭いながらも神に従い通し、最後は主から称賛されました。イエス様はマタイの5章の11節で、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は大変ですねとおっしゃらなかった。あなた方は幸せですと言ったわけです。なんで悪口を言われて幸せなんですか？なんで迫害されて幸せなんですか？なんで罵られて幸せなんですか？イエス様は幸せです。いや、幸せどころか、喜びなさい、喜び、踊りなさいとまでおっしゃったわけです。なぜ？天ではあなた方の報いは大きいからですとおっしゃったわけです。報いは大きいからです。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですと、預言者は皆迫害されたことをイエス様はそのようにおっしゃった。パウロはクリスチャンたちを激しく迫害する人でした。先頭に立って彼はクリスチャンたち、男でも女でもと捕まえては牢屋に入れ、そして殺すことに賛成した男、これがパウロ、サウロだったわけです。ところが復活の主が特別に現れてくださり、劇的に彼は改心し、迫害する者が 今度は迫害されるものになるわけです。若いテモテに彼はこう手紙で書いてます。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害に遭います。キリストに従って歩もうと思うならば皆迫害に遭います。彼は迫害するものでしたが、今は迫害される側として、確かにそうだ、キリストに従えば従うほど迫害になるのは皆当然である。第二テモテの3章の12節で彼はそのように言っています。このように私たちが信仰の上に迫害や苦難に遭っているなら、それは神の側に、キリストの側についた証拠なんですよね。しかし私たちには良い模範者がたくさんいます。預言者たちはそうでした。彼らは苦難を耐え忍んで、結果はどうなんですか、主から大きな報いを受けるわけです。同じように私たちも信仰の家に迫害や苦難に遭うならば、それに耐え忍ぶならば大きな報いを受けることを、ヤコブはここで実説では預言者たちを事例に挙げて言ってるわけです。農夫たち、自然界、収穫ある。それだけではなくして、本当に主に従ったの、預言者たちを見なさい、皆耐え忍んで、これだけ豊かな祝福を受けたじゃないか。さらに、事例を挙げるわけですね。十節、見なさいという。皆さん、注目してください。耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。ヤコブはここで耐え忍ぶことの幸いをヨブを事例にして説明しています。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いていますと言っているように、このヨブの話っていうのはユダヤ人にとっては非常によく知られている話であるわけです。私たち も何度も聞いて知っていることですね。ヨブは東の国で一番の富豪でした。彼は潔白で正しく、神を恐れ悪から離れている人でした。主を恐れるっていうと悪から離れることで、ヨブはそのように正しい人で悪から離れて、そして神の祝福によって彼は7人の息子と3人の娘が与えられ、財産は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていたと呼ぶ記に書かれています。もう大富豪でした。あなたが想像するだけのものを持っていた、いやそれ以上のものを持っていた、これが呼ぶだった。ところがある日サタンが主のもとに来てこう訴えるんですね。神様、あなたが彼の手の技を祝福したから、彼の家畜は財産はあれだけ広がったんです。あなたの祝福がそうした、まさにその通りなんですね。神の祝福が人を豊かにするわけで、ヨブは神の祝福によってそうなったわけです。彼はさらに訴えます。神様、あなたが祝福したから彼そうなったんです。でもどうぞ彼の財産を売ってください、災いを与えてください。そうすれば彼はあなたをきっと呪うに違いありませんというわけです。彼があなたを信じていることは、あなたを賛美していることは、あなたの言葉に聞いていることは祝福があるからですよ。だから彼はあなたを信じ、あなたを賛美し、あなたの言葉に聞いているんです。でもその祝福を奪ってください、災いを与えてください、そうすればきっとあなたを呪います。そのように彼は言うわけですけど、神様、いや彼はそんな人ではない、彼は誠実な人だ、私を愛している、では私に打たせてください。神が許可を与えるとサタンは出て行って、ヨブのすべての家畜をまず彼は全滅させる。で、家畜だけではなくしてしもべたちも彼は全部殺していきます。さらには彼の家も壊していき、子供たちの命までも奪いました。サタンが来るのはただ盗んだり殺したり 滅ぼしたりするためです。イエス様はヨハネの10章の10節で言われましたが、まさにその通りです。彼の目的は滅ぼすこと、壊すことなんです。神の働きを邪魔すること、滅ぼすこと、これがサタンの目的で、でもイエス様が来られたのは羊に命を与え豊かに与えるためです。私たちを生かす方、養う方、守る方、この方がイエス様です。悪魔はヨブをこの試みました。そして悲惨な状況になった時、ヨブが何と言ったか覚えてますか？彼はこう言うんです。私は裸で母の胎から出てきた、何も持たずに出てきた、また裸で私はかしこに帰ろう。何も持たずに出てきたんだから、何も持たずに当然帰っていく。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきから。私たちがよく歌う賛美、ここから来る。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。このようにヨブは罪を犯さず、神に愚痴、不平不満もこぼしませんでした。しかしサタンは攻撃の手を緩めませんでした。今度はヨブの周りのものではなくして、彼の財産ではなくして、彼自身を攻撃してくるわけですね。彼の足の裏から全身、頭のてっぺんまで悪性の種物で彼を打ちます。で、彼はもういたたまれる土器のかけらで全身をかいて、そして灰の中に座るわけで、それを見ていた彼の妻は、呼ぶあなたそれでもなお、自分の誠実を保つのか、神を呪って死になさい、そのように彼女は言うわけですが、しかしそれでも呼ぶあなたは愚かな女が言うようなことを言ってる。私たちは幸いを神から受けたのだから、災いも受けなければならないではないか。このような状況になっても、彼は罪を犯すようなことを口にはしませんでした。辛くなかったんですか？当然辛いわけです。苦しいわけです。叫ぶわけです。めきがあるわけです。でも彼は耐え忍ぶわけです。そのうち、その悲惨な状況を聞いて、三人の友達がやってきます。ありがたいですね、友達っていうのは。彼は同情します。でもあまりにもひどい状況を見て、何も言葉がない。で、一人一人ポツポツ言葉が出て、最初は慰め、励ますような言葉なんですけど、だんだん、彼の言葉はヨブを責めるわけです。結局はいろいろと的外れのアドバイスをし、ヨブの罪を責めました。それでもヨブはその3人の友人のために祈りました。で、彼は主の声を聞いて最後は満足するわけで、ヨブの結末はどうなったか、私たちもすでに知っているように、主はヨブの繁栄を元通りにされました。そして主はヨブの所有物もすべて2倍にしました。彼は息子7人、娘3人が与えられ、羊5000頭あったのが1万7000頭あったのが1万4000頭になり、ラクダ6000頭、すべて倍になっていき、牛もネロバもしもべたちも、彼は祝福されて、前のヨブの反省より後の反省をもっと主は祝福したと聖書は書いてあります。前も祝福されましたけど、試練を通って彼は忍耐し、さらに彼の後半は2倍の祝福をされた。このようにヤコブがここで書いているように、主が彼になさったことの結末を見たのです。あなた方ヨブの忍耐のことを聞いてます。主が彼になさったことの結末を見たのです。途中がどうであれ、 結末がどうか、最後がどうか、それが大事ですよね。途中は良かったけど最後はダメだった、結末は悪かった、結末が大事で、そして結末を最後知ることは大事です。ヨブの結末を見れば私たちは神がどういう方かはっきりと分かります。神は初めから慈愛に富んだ方で、憐れみに満ちておられる方です。私たちも人生の中でさまざまな試練に遭います。信仰を持ったらなんでこんなことが起こるんだろう、苦難にも遭います。しかし神がどういう方か私たちは知っています。神は憐れみ深く、情け深く、恵みに満ちた方です。怒りに遅い方です。良い方です。いろんなこと起こりますけど、ローマの8章の28節には私たちいつも覚えているところですね、すべてのことを働かせて益としてくださる方、これが私たちの信じている主である。私たちのゴールは地上での成功ではありません。物質的に豊かになること、物質的に祝福されること、これが私たちのゴールではありません。どんなに地上で豊かになったとしても、富を持って成功したとしても、神の前に富まなければ全てが無駄です。まず私たちに必要なことは、神が使わされた救い主イエス・キリストを信じることなんです。永遠の命を持つことなんです。私たちはこの宝を心の内に、あなたの土の器の中に、この土の器は肉体使う終わってしまうわけですけど、でもこの土の器の中にその宝を持っているわけです。あなたはこの宝を持っているでしょうか。イエス・キリストそのものが宝なんです。永遠の命そのものが宝なんです。私たちはすでに永遠の命を持っているわけです。そしてイエス様はこの地上に宝を蓄えるのではなく、天に蓄えなさいと言われました。あなたの心のあるところです。宝もあるからです。私たちはこの地上の富に、宝に心を置くのではなく、イエス・キリストに心を中心を置き、そしてキリストのために、栄光のために生き、主の御心に従って生きる、これが私たちが天に宝を積むことになるわけです。父は天で御心が行われている通りに、地上でも行うことを願っておられる。私たちもそれを願っている。父なる神の御心が天で行われる、この地上で行われるように、誰を通しですか。あなたを通し、教会を通し、神の御心がなるように。しかし主に従えば当然迫害苦難にも遭います。そこで私たちがいつも覚えておかないことは、主は来られるということ。農夫が収穫を持って待ち望んでいるように、私たちも忍耐して待つわけです。そして預言者たちが苦難を耐え忍んだように、私たちも耐え忍ぶわけです。ヨブの結末が2倍の祝福をされたように、私たちも同じように忍耐し、主に従い続けるならば、やがて主が来られるときに、神がヨブを2倍祝福されたように、私たちも同じように大きな祝福が待っていること、大きな報いが待っていること、それを思ったときに私たちは忍耐する力が与えられるわけです。最後に12節、私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指しても、その他の何を指してでもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。ヤコブの教えはイエス様の教えが基礎になっています。特に三条の教えが基礎になっています。ここもイエス様がマタイの5章の34節で教えた誓いのことがそのまま教えられていることがわかります。ヤコブは何よりもまず誓わないようにしなさいと言いました。 なぜ誓ってはならないんですか。結婚式では誓いをします。どういう意味でしょうか。当時ユダヤ人たちは拘束力のある誓いと拘束力のない誓いと使い分けていました。もし誓いの中に主の御名とか神の御名を入れるとそれはどんな犠牲を払ってでも果たさなければならない、そのように考えましたので、それで守る気のないことは主の名ではなく、私はこれこれを天をさして誓いますとか、地をさして誓いますとか、エルサレムをさして誓いますとか、いろんなものをさして、彼らはそのように誓ってたわけです。でも守る気がないならどうして誓うんですか。だからヤコブはここで誓わないようにしなさいって。ただはいは、はい、はいならやるなら単純にやるって言う。はいなら単純にはいというわけで言うだけで十分である。いいえなら、できないならできませんで十分であるわけ。いいならいいえというだけで十分であるという。それはあなた方が裁きに合わないためです。ヤコブは言ったわけですけど、約束をしたならばそれは守るべきことなんです。いろいろと複雑に言って破る口実を作る必要はないわけで、もし守る気がないならば誓う必要などもないわけで、それは偽ることになるわけです。偽りは神に属することではなく悪魔に属することです。彼は偽りの父です。世の中は騙し合いで成り立っています。しかしキリストを信じた者はそれにふさわしく誠実に生きることです。神は真実のお方です。約束を破ったことなどありません。人が罪を犯した時に神は創世記の3章15節ですぐに約束をお与えになりました。女の子孫から子を使わず、そして12章行くとアブラハムを選び、彼の子孫から救い主が使わされることが約束されます。しかし神の民であるイスラエルは神の言葉に従いませんでした。彼らは神を神としていながら神でない神々を拝んでいく、世の中に妥協して神に従いませんでした。悲惨な歴史でした。しかし神は最初に約束した通りに彼らの子孫からご自分の一人を使わしていくわけです。人のドロドロとした罪の中にあっても神の恵みは変わることありませんでした。イスラエルは不真実でしたが、神は常に真実な方でした。彼らは神が使わされた預言者たちを皆迫害し苦難に合わせ殺しました。そしてその息子、神の息子、一人子が来られたイエス・キリストも彼らは迫害し苦難に合わせ十字架につけました。彼らは不真実でしたが、しかし神は常に真実な方なんです。約束された方はご自分の性質が真実ですから、彼らの不真実によってご自分の性質を変えることはなさらなかったわけです。ですからこの神の真実があったから、私たちの罪のためにイエス様は死なれ、葬られ、3日目に死人の中からよみがえり、私たちはこの方を信じて神の子とされたわけです。神の子にふさわしいのは、神のご性質が真実であるように私たちも真実に誠実に生きるという、はいははいでいいわけです。できないならできないで十分であるわけです。私たちが生きるのは誠実に生きることですね。そして神が私たちを忍耐されたように、私たちも他の人に対して忍耐を示すものでありましょう。他の人から不当な扱いをされても耐え忍びましょう。主が正しく裁いてくださいます。また信仰の仲間のやり方に不満であっても忍耐しましょう。むしろ私たちがするべきことは互いに愛し合うこと、そして良い行いをすることです。特に信仰の仲間に対して 良い行いをするならば主が報いてくださいます。主はもうすぐ戻ってこられます。その時あなたは主にあってした良いことを主は覚えて必ずそれに賞賛を与え報いを受けることができます。ですから大きな報いが待っていることを私たちは覚えて、いろいろな問題、困難、苦しみ、理解されないこと、不当な扱い、たくさんいろんなこと起こりますけれども、しかし主がもう近いこと、主が正しく裁くこと、主が報いてくださること、私たちはこの主を信頼して前進していきましょう。主は近いんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたがいつも私たちを守り導いておられること、そしてあなたがすべてのことを知っておられること、またすべてのことを正しく裁き、また私たちの行いに応じてあなたがちゃんと報いてくださること、私たちいつもそのことを覚えて、今のいろいろなこの苦難にあっても主を待ち望んで耐え忍ぶことができますように、主がどうぞ私たち一人一人をいつも励ましてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。